皆さんおはようございます。2月の第1日曜日ということで、立春も過ぎましてですね、少し、暖かい、感じのする日曜日ですね。皆さんと共に、こうして礼拝を捧げることができるということは本当に幸いなことです。先週東京の町田市にあります町田聖書教会というところでご用意してまいりましたけれども、昨年街道を建てた教会で、私の進学校の時の生徒だった人が今そこの教職牧師をしておりますけれども、うちの教会が去年街道の返済が終わったという話を聞いてですね、ぜひその証しを私たちの教会でもしてほしいというリクエストがありまして、行ってきたんですけども、うちの嫁さんに、いや町田って何するんって聞かれたから、いやいや街道ね返済が終わったからその話をしてくるんだよって言ったら、パパ何もしてないじゃんっていう言われてですね、確かにそうなんですけども、そのへこんだ状態からなんとか立ち直って、私は何もしてないけれども神様がしてくださったというですね証しを、して、まいりました。さて、弟子道シリーズお話をしておりますけれども、イエス様の弟子とはどういう人かと、みんなで弟子になりましょうというお話をしているわけですね。私たちはイエス様の信者ではない、信者ではないというのは信じてないということじゃないですよ。信者は卒業しなきゃいけないということを申し上げているわけです。イエス様は世界中に出て行って私の信者を作りなさいとはおっしゃいませんでした。私の弟子を作りなさいとおっしゃったんですね。一人として、私たちはイエス・キリストをもちろん信じているという意味で信者ではありますけれども、皆イエス・キリストの弟子となるべく救われたわけであります。では信者と弟子の違いというのはどういうことかというと、信者というのは何かをしてもらおうとしている人、何かしてもらおうと思っている人が信者ですね。福音書を見るとイエス様の周りにいつも群がって、あれをしてもらおう、これをしてもらおうと思っていた、いわゆる群衆と言われている人たち、これは信者の類であります。イエス様に、病気を治してもらおう、奇跡を見せてもらおう、おいしいものを食べさせてもらおう、何か不思議な奇跡に預かろう、そういうようなですね、こうしてもらおうという気持ち、それは信者であります。弟子というのは何かをしようとしている人ですね。死のためにまた人々のために何かしようと思っている、これが弟子であります。弟子はどんなことからも学び、どんなところでも真似、イエスこの師匠であるイエス様のところを真似、そしてどんなところへでも従っていく人であります。イエス様は最高の教師でありまして、私たちに世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束をしてくださいました。それは教師として私たちのそばにあって、いつもどんな時にどんな状況でも私たちを教えるためであります。いつでも助けてくださるのはもちろんそうです。いつでも慰めてくださる、いつも私たちが孤独でないようにいつもそばにいてくださるんですけれども、それだけではないんですね。それ以上に私たちの師匠としていつも共にいて私たちを教えてくださる方であります。また私たちはこのイエス様の姿を真似ていく、そのお言葉、その行為、またその思い、全てをですね、真似ていく、習うというのはですね、真似るということですね。学ぶというのは真似ていくことです。ですからイエス様がどんなことを語り、どんなふうに生きられたのかということをもちろん学んでいくわけですけれども、どこでもいいから何か真似ていく、イエス様に似てくるというのが弟子の 今回ですね、弟子の目指すべきところです。イエス様に似てきたねと、どこかっていうか、まあ、言われなくてもですね、どこか似てくるというのがね、弟子でなければなりませんね。またどんなところでも従っていく、イエス様に従っていくのが弟子です。私たちはしばしばイエス様を従わせてくるんですね。どこに行ってもイエス様は一緒にいてくださるからっていうのはね、間違いです。そういう言い方してる人はまだ信者です。どこに行ってもイエス様は共にいてくださるからっていうのはですね、これはイエス様が私たちが好き勝手やっててもイエス様はどこにいてくださるからっていう、そうじゃなくてイエス様が行かせようとしてくださるところならどこでも行きますと、これが弟子の姿勢ですよね。ああもう困ってどうしようもなくなって道に迷ってイエス様助けてください、あイエス様共におられて助けてくださった、それがしばしば私たちの姿ですけれども、そうではなくてですね、イエス様が行こうと行かせようとしておられるところに行って、そこでイエス様の声に耳を傾け、イエス様の思いを実行していくというのが弟子の姿であります。また先々週お読みした、私についていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追い、そして私に従ってきなさいと言われた、イエス様からの弟子たちへのですね、まあ、再試験というかね、弟子の条件ということでイエス様は語られました。もちろん弟子として十二使徒と呼ばれてですね、イエス様をそばに置いておかれたんですけれども、彼らに対して私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさい、自分を捨てろと言われたんですね。自分が自分が私が私が、ね、私が認められ、私が、褒められ、私が幸せになり、私がっていう、その私という主語をどけなさいと、神があるいは人がと、自分を捨てるっていうのはそういうことですね。そして自分のそれぞれの十字架を背負っていきなさい。十字架というのは神からの使命ということです。私たちは皆神からの使命を授かっています。イエス様は私たちの全人類の罪をの身代わりとなるっていうその使命をですね、背負われました。それと同じように私たちはその同じことはできませんけれども、それぞれに神からの使命が与えられている。それは時に背負いたくない十字架であるかもしれません。イエス様はそうであったように、でも背負ってそして従ってきなさいとイエス様はおっしゃいました。また弟子というのは使命を帯びて使わされている人ですね。だからイエス様は全世界に出て行きなさいと言われました。使わされているんだ。なんで私はこんなところにいるんだろうか、こんな環境にいるんだろうか、なぜこんなことをしなきゃいけないんだろうか、そう思いがちですけれども、そうではありませんで、そこにあなたは私は使わされているということは、そこに必ず何か使命がある、そう私たちは捉えなければならない。主の弟子というものはですね、ここで私はどんな、イエス様はどんなことができるでしょうか、あなたは私にここで何をしようと願ってらっしゃるんですかですね。なんでこんなところに来たんですか、なんでこんなことしなきゃいけないんですか、なんでこんな人たちとしないなきゃいけないんですかっていうのは、主の弟子の祈りではないんですね。主の弟子の姿勢ではない。パウロとシラスが牢獄の中で賛美を歌った、まさにあれこそ主の弟子の姿勢ですね。ここで神様はどんな栄光を表してくださるだろうか、なんでこんなとこ来なきゃいけなかったんですかということではないわけです。まあ、そのようにイエス様の弟子というのは、もう私たちの信仰者との姿勢をですね、根底からこう作り変えていく教えであろうと思います。で、今日はですね、またこの主の弟子とはどういう人かということで、これもイエス様の大変印象深い御言葉の中からお話をしたいと思いますけれども、マタイによる福音書の5章の13節、まあ、皆さんもご存知の言葉ですありますが、あなた方は地の塩である、だが塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は地の塩である。塩は手話でどうやるんですかね。塩は塩塩、ああ白いね、塩塩ね、
か、
ああ
、
ああ白くて辛い、白くて辛いです、ね、白くて辛い、そうです、ね、砂糖は、ああ甘い、 名前、はい、地の塩ってじゃあ地の塩、地の塩、ああ甘いね。なるほど、ありがとうございます。あなた方は地の塩であるとイエス様おっしゃったんですね。すごくこう短い言葉ですけどね、こうインパクトのある言葉ですね。皆さんこのあなた方は地の塩であるという言葉はね、これまでも何度も聞かれたことがあると思いますし、その意味についても お分かりになっていることと思いますけれども、この言葉はマタイの福音書を見ると三条の水訓、三条の説教のですね、あの至福の教え、心の貧しいものは幸いである、柔和なものは幸いであるって言われた後で、あなた方は地の塩であると言われているんですね。つまりこういう人は幸せですと、そうイエス様はおっしゃった。こういう人になりなさい、またこういう社会を作っていきなさい、こういう国を作っていきなさいとおっしゃった。そしてあなた方は地の塩だ、つまりその社会を作っていくのはあなた方の責任だと、あなた方の味付け次第だよとこうおっしゃっているわけなんですね。でこの塩というのはですね、まあ、私たち今スーパーでもどこでも買えるもんで、まあ安いですよね。そんな高い、まあ最近ちょっといろいろ高い塩もあるかもしれませんが、この聖書の時代塩というのは非常に高価なものだったんです。日本でもですね、江戸時代に塩というのは幕府のね、直轄のものでした。誰でも勝手に作ってはいけないし、また非常に貴重なものだったんですけれども、このローマ時代も塩はとても貴重なもので、今サラリーという言葉ありますね。まあ英語ですけどサラリーマンって言いますけども、このサラリーという言葉はラテン語のですねサラリウムという言葉から来ているそうです。でこのサラリウムというのは塩という意味なんです。英語でもソルトですよね。ソルト、ソルトとサラリーはね同じ語源なんです。でなぜかというと、ローマ時代に塩はとても貴重なものだったので、ローマの兵士にですねその給料が塩で払われたと。まあ要するに塩を分けて、まあ、塩でそのまま生活はできませんから、それをお金に変えたり物に変えたりしたそうですけれども、それぐらい貴重なものだった。だから兵士たちに塩で給料が払われたので、そのサラリウムという塩という言葉がサラリーという言葉になっているんです。これは本当の話ですね。それぐらいこの価値のあるものだったということです。だからイエス様があなた方は地の塩ですと言われた時にですね、まあ、私たちの感覚とちょっと違うわけです。まあ、我々もちろん塩は大切なものだと思いますけれども、高価なものだという意識はないですよね。でもイエス様はあなた方は地の塩だと言われた時に、あなた方は高価なものですよという意味が込められているということ。あなた方はとても高価のある価値のあるものなんだと言われたということなんです。そしてこの塩というものが当時はですねもう唯一の調味料です。今はですね調味、まあ、日本は特にいろんな調味料がありますからね、お醤油があったりソースがあったりドレッシングがあったり、ね、山ほどありますけれども、当時はもう味をつけるというのは塩ですね、それと酢だそうです。塩か酢ですね、もう全てのものは塩か酢ですけども、もう塩で味をつける。だから味をつけると塩しかないんです。でもちろん塩は大切なものです。去年の夏すごく暑かったですよね。で熱中症にかかる方が多くて、とにかく水を飲みなさい、でも水だけじゃダメですよと、塩を一緒に取りなさいということをよく言われましたよね。もう半年前のことは忘れましたか。冬が寒いのでね、夏の暑かったのことは忘れてしまいますけれども、でも汗をかくときに汗はちょっと塩しょっぱいですよね。塩分も一緒に出てしまうから、水分と一緒に塩分も取らなきゃいけない。体の中に一定の塩分は必要なんですね。まあ、ただ今ですね塩分を取りすぎるといろいろね体に良くないというので、塩分を制限しようとかなんか言ってますけれども、まあもともと日本人はちょっと塩分を取りすぎているというところがあるそうですけれども、まあ、いずれにしても塩というのはとても貴重なもの、価値あるものであるということですね。そして 塩に変わるものはないんですね。塩に変わるものはない。だからイエス様は弟子たちに、あなたたちに変わる人はいないんだよと。イエス様、私がやらんでもあの人がやるんじゃないですか、この人がやるんじゃないですか、私がどうしてもやらなきゃいけないことはないんじゃないですかと思いますけれども、そうじゃない。あなた方は地の塩だということは、あなたたちに変わる人はいないんだ、そういう意味なんですね。そしてまた、塩は人間の体に欠かせないものだと。イエス様の弟子はこの地に、この世に欠かせない存在なんだ。価値がある存在であるし、あなたに変わる人はいないし、そしてあなたはこの世界に欠かせない存在なんだというふうに、イエス様は弟子たちを励まされているわけです。血の塩ですね。ただの辛いやつって意味じゃないんです。だからね、大切な存在、あなたに変わる人はないんだよ。すごく励ましに満ちた、言葉だということですね。そしてまた、これはよく言われることですけれども、イエス様はあなた方は血の塩であると言われた、その意味はですね、食べ物に塩で味をつけるように、主の弟子はこの世に味をつける、この世に良い影響を与えていくものなんだと、そういう責任があるんだということですね。世に味をつける、世に良い影響を与えるということは、もちろんいろんな意味を持っておりますけれども、主の弟子がつける味は、例えばガラテヤの中にある御霊の霊の結びですね、愛の味をつける。主の弟子がそこにいることで本当の愛が実行されていく、また喜びがそこで生まれてくる。皆さんがいることで、主の弟子がいることで、その家族が、そのグループが、その職場が、その学校が、喜びにあふれてくる。喜びにあふれるっていうと、なんかちょっと極端ですけどね、少しいい雰囲気になっていくというかね、あの人がいるととても和やかになって、温かい雰囲気になっていく。あの人がいるとちょっとギスギスして嫌だわというようなことの逆ですね。そしてまた平和がある。主の弟子のいるところに平和が、みんながそこで、和して暮らすことができる。寛容があり、親切があり、善意があり、誠実がある。そういうこの良い影響をですね、主の弟子はこの世に与えていかなきゃならないんだと、イエス様はおっしゃっているわけです。だから、地の塩であるっていう言葉は、私たち主の弟子はですね、この世に対して何らかの働きかけをいつもしていなきゃいけないよっていう意味なんですね。また塩は、保存とかね、この腐敗を防ぐために用いられます。今でも塩はさまざまなものを保存するために用いられますね。これは世界共通です。塩、だから塩が貴重だったということでもあるんですけれども、日本では特に寒い地方ではですね、冬場は野菜が取れない、野菜が作れないので、雪が積もって、今年も 雪が今年多いですけれども、雪が降る前に、野菜を全部塩漬けにして、そしてそれを冬に出して食べた。これが漬物の起源ですよね。ああやって食べた方が美味しいからじゃないんです。あれは保存するためですね。冬場は野菜ができないから塩漬けにしてそれを食べたんですね。今私たち美味しいからって食べてますけれども、不思議なことにですね、さまざまな、全てかどうか私も分かりませんけれども、野菜も肉も魚も塩につけると長持ちするんですよね。とてもこれはですね、私もいろいろ調べてみたんですけれども、もちろんいろんな雑菌がこの塩には寄ってこないんだそうですね。だから例えば皆さん、うがいされるときにね、塩でうがいしますよね、殺菌作用があるんですね。ウイルス、ばい菌が寄ってこない、すごくやっぱり効果のあるものですね。でイエス様は私たちに、あなた方は地の塩であると言われた。その言葉の中にはですね、私たちがこの世を腐敗から守り、主の弟子がこの腐敗していく、この世は罪の結果として悪い方向に向かっている。 放っておいたらどんどんどんどん神様から離れて腐敗していく、罪が蔓延していく。そんな中で主の弟子はこの世をキリストの正義と清さによって腐敗から守らなきゃいけない。この世を全てやるのは難しいですけれども、でも私たちが関わっている人たちの中で、あるいはその良くない方向に向かっていくことがあるかもしれません。そういう時に私たちがそれは良くないとノーと言わなきゃいけない。まあみんなもうやってることだし、どんどんそれは当たり前だというような中で、いやそれは違うと言わなきゃいけないですね。それが主の弟子の役割だと。腐敗から守るというのは大切な役割だということです。でこの先ほど最初に読みましたように、私たちは地の塩、あなた方は地の塩であると言われてますけれども、実はこの後半の方が少し長いんですね。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう、ね、塩気のない塩なんてあるのかなと思われるかもしれませんが、これもちゃんとですね、このローマ時代にはあったそうなんです。塩に似たようなものが売られていて、で塩は高いですからね、みんな大米はたいて塩を買って帰って舐めてみたら塩味がしないと、要するにこれはその偽物なんです。あの高価なものって必ず偽物があるでしょ、ね、ああって納得してる人いますけども、あのブランド品とかね、必ず偽物があるんですけども、あの歯科医があのイスラエルありますけれども、歯科医の周りからは岩塩が取れるんですけれども、もう同じような姿をしているけど全然塩とは関係ないような結晶が、ね、たくさんあったそうなんです。そういうの悪いやつが売ってるわけですよ。でこれを間違えて買わされた人はどうしますか。腹立って外に捨てるでしょ。踏みつけにする、この野郎高い金払って買わされたのに。だから塩気のない塩は何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけであると書いてあるんです。つまりこれを聞いた人たちは自分たちみんなやった経験があるわけですよ、ね、そういえばあの時買わされて腹立って、ね、もう何の役にも立たないわけですから、塩味のない塩なんてもの、腹立ってですね外へ前であの踏みつけにしたということなんです。だからこれはよくあった話なんですね。イエス様はこうおっしゃったのは、もちろん私たち主の弟子もそうなりうるということを言われているんですね。塩気を失ってしまうことがあるんだと。主の弟子であると言いながらもその役を果たさなければですね、これは何の意味もないんだと。この世に存在しているだけの、地に対して何の影響も与えない、味付けもしないし保存もしないし、でも私は主の弟子みたいなんですね、これ真ん中に役に立たない。塩は味をつけて、塩は食物に混じって、塩はそこで働いて初めて塩ですよね。塩だけあってもですね何の役にも立たない、ね、塩だけあっても、綺麗だなとかね思わないですよね。塩見ててもね、塩は味をつけて初めて役に立つんだ。だからここにやっぱりイエス様のですね、弟子、私たち弟子に対する強いアピールがあるんですよ。あなたたち弟子は何か働きかけて本当に弟子なんだと、ね、弟子辞典に載ってるぐらいようなのはダメなんだと。そこでこのように働きかけて初めて弟子なんだ、そういうふうに言われているんです。だから塩気のない塩になるなと、塩気のない塩は何の役にも立たないよと言われたわけですね。塩気を失った弟子とはどういう弟子かというとですね、主の弟子としての美徳を持っていない。なかなか耳が痛い話ですけれども、主の弟子としてこの世にこの地域に人々に影響を与えようとしても、自分の中に何もその与えるものはなければ与えることはできません。だから私たちはイエス様との交わりを通して御霊の実を結んでですね、愛を育てて、この世に与えて良い影響を与えていけるように 自らを主にあって訓練していただかなければならないわけですね。また主の弟子であることを隠している、隠れキリシタン、これはダメです。いいですか、主の弟子は私は主の弟子ですと言わなきゃいけません。できるだけ知られたくない。クリスチャンだということは最後まで隠していましたとかね、私が葬式でそういうこと言わないように、まあ私言わんと思いますけどね、立派な人でしたがあまり皆さんがクリスチャンだということは知りませんでした。お葬式に来た人、あの人クリスチャンだったんだっていうのがね、申し訳ないけどあるんですよ、そうなんだ、もう分かりますから、もう来た人がなんで教会で葬式しとるみたいなんですね。でそういう時私は、実は誰々さんはクリスチャンだったので教会を葬式をしておりますって言わなきゃいけない、それ情けないですよ、もう皆さんが あの人はクリスチャンだったんけ、教会で葬式してるんじゃなって思われるようにならない、私が前書きを言わなくてもいいようにお願いしますよ、主の弟子であるということは隠してちゃダメなんです。それは地の塩になれないわけですから、まあどっちかというと隠してたいわけですよね。いろいろ言われるしね、なクリスチャンのくせにとかなんか言われるのが嫌だからね、いいんですよ言われても、そういうのがいいんですよ、クリスチャンのくせに、ですけどもそれでもなんとか頑張っております、まああんたがクリスチャンなら私もなれるわぐらいで言われたのがいいんですね、地の塩ですからね、隠れちゃいけないんですよ。何の役にも立たないんです隠れてたら。主の弟子以外と関わろうとしない、これもダメです、どっちも自分都合のいいクリスチャンの人だけ関わってですね、これはダメですね。塩が塩同士で味付けられてるもんですから、これも何の意味もないです、クリスチャンじゃない人のところに関わっていって影響を与えていくから塩なんですよ、主の弟子なんです、まあ、でも塩は塩であることを主張しちゃいけないんですね。たまにそういう人がいます、塩、私は塩だと、クリスチャンだと、みんなが近寄ってこない、なんかちょっと辛すぎるみたいなですね、なんか裁かれるんじゃないかみたいなんですね、もうどうやったらじゃあ地の塩として人々の中に関わっていけるんでしょうか、もうイエス様のその姿を見たらもう一目瞭然じゃないですか、福音書を読んでくださいよ。イエスキリストはもうどこにでも溶け込んでいかれたんですよね。イエス様が溶け込んでいけなかったとどうもないんですよ。でもイエスキリストの存在感は失われなかったですよね。イエス様としてのその美しさは誰にも汚すことも手をつけることもできなかった。どんなに罪深い人のところに行っても、いや十字架の上でさえイエス様の気高さは変わらなかった。イエス様は荒野にも行かれましたね、40日間、でも最初だけです。そういう時も必要なんでしょう。でも普段はまさに私たちの師匠であるイエス様は地の塩として溶け込んでいかれて、そしてまあイエス様が与えられた影響はこうして世界にまで広まっているわけです。私たちの与える影響はそんなに世界に広まることはないと思いますけれども、でもそれが小さな隣の一人の人であってもね、二人の人であっても、それは誰かに伝わっていくとするならば塩としての役割を果たしているということになります。まあちょっと言葉が変ですけどね、イエス様の弟子はこの世を美味しくする人だと。美味しい生活っていう昔なんかコピーかなんかありましたけどね、イエス様が私たち主の弟子によってこの世がこの美味しくなる、そういう役割を私たちは担っているということです。スヌーピーでおなじみのね、ピーナッツという漫画がありますけれども、アメリカの漫画ですけれどもね、チャーリー・ブラウンが、今でもよくテレビのコマーシャルなんか出てくる、ちょっとここに出ないんですけどね、この漫画私探したんですけど見つからなかったんですけども、このチャーリー・ブラウンの漫画で、新学期が始まった時に チャーリーが学校に行ったらですね、ペパーミントパティというという女の子がいて、この子はちょっとチャーリーに、ちょっとほの字だのかな。だからそこが悪いんですよ。で新学期始まってすぐに校長室に呼ばれるんです、ペパーミントパティが。で校長室に呼ばれて帰ってきてですね、チャーリー私いきなり校長室に呼ばれてお説教されたのよって、あなたのせいよって、えーってチャーリーびっくりしてですね、俺なんかやったかなって、別に何もやってない、夏休み明けですからね、何もやってない、俺別に何もやってないよ、俺のせいじゃないよ、俺のせいじゃないよって言ったら、パティがですね、あなた私の友達でしょ、あなたが私に良い影響を与えないから私はこんなになっちゃって校長室でお説教されたのよと、ね、なかなか面白い話ですね。地の塩であるというのはですね、私たちがそこにいるということは、私たちを関わっている人たちに対して責任があるということなんです。どんな形でも私たちは主の弟子としてね、そこは喜びがないところに喜びを、愛のないところに愛を、平和のないところに平和をもたらしていく、そこに溶け込んでイエス様の弟子としてその地を変えていく責任があるということです。塩気のある弟子、ね、塩気のある人になりましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞ皆心から賛美いたします。今日も私たちはイエス様の弟子に、本当の弟子になるべく御言葉から学ばせていただきました。神様、しかしここからがあなたの弟子であるために、いや弟子で弟子となるための本当のスタートです。どうぞ私たち一人一人がそれぞれ小さな力ですけれども、塩は少量であってもその働きをするように、私たちも小さな力ですけれども、あなたから与えられた愛を持ってそれぞれの場に戻ってまいります。どうぞ塩気を発揮して、この世をイエス様の弟子として変えていくことができるように、また私たちにはそれができるとイエス様は期待をしていてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。